聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書10章22節から30節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書187ページです。その頃エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた。冬であった。イエスは神殿の境内でソロモンの回廊を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気をまもせるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。私は言ったがあなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。しかしあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。以上の聖書箇所より、ちょっと頑固な民と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
先ほど読んでいただいた聖書箇所の初めに、エルサレムで神殿奉献記念祭が行われたと書かれています。どのような記念祭かと申しますと、起源はイエス様の時代よりも100年以上前に遡ります。その時代にユダヤの国を支配していたのはローマではなく、セレウコス朝シリアでした。セレウコス朝シリアってもう高校の多分世界史でやったかどうかなっていう、覚えていらっしゃらない方も多分多いと思うんですけれども、まあ、それは別にこの説教 あのこのシリアを覚える必要はないんですけれども、当時のですね、皇帝アンティオコス4世エピファネスという人はですね、ユダヤ人の、まあ、ユダヤ人の歴史上とても悪辣な人物として記憶されています。どういうことをやったかというとですね、ユダヤの立法をもう全部禁止しちゃったんですね。でエルサレム神殿の財宝を奪い、こともあろうに神殿の中にゼウス像を建てるなど、まあ、自分に似せて作ったなんて言われてますけども、皇帝がですね、とにかくこの人のやることなすことがあのユダヤ人の逆鱗に触れたわけです。もう若者側に振る舞ってたということなんですね。でもちろんあの征服されてたユダヤ人も決して黙ってはいませんでした。マカバイ戦争の、まあ、勃発があるわけですね。今私たちが読んでる聖書には書いていない、直接は書いてないんですけども、旧約聖書続編付きっていう聖書があの新共同訳で出てるんですけども、そういう聖書にはあの書いてあるんですね。戦争は継続的に、まあ、断続的にですね、25年ほど続いたんですけども、ついにエルサレムからシリア軍を奪還した、撃退したユダヤ人は神殿から偶像を取り除いて清め、以後その出来事を記念して神殿奉献記念祭を行うようになった次第であります。まあ、現地の言葉ではハヌカなんて言われているんですけども、つまりこの記念祭は汚れた神殿を清め、神聖な神礼拝を再開、まあ、復活再開して民族としての再出発を記念する祭りでもあったということなんですね。で、再出発ということですから、信仰を新たにするイメージがあるはずなんですけども、そういう祭りの時期に主イエスが神殿の境内に、まあ、登場されたわけです。さて、まあ、肝心のユダヤ人たちの反応はどうか。で、彼らの信仰は新たにされるのか、といったところがですね、まあ、なんていうか、そういう今日のテーマになっているわけなんですけども、まあ、今日の焦点というんでしょうかね。で、その先はあのお読みいただいた通りで残念な結果なんですよ。 ユダヤ人たちが主イエスを取り囲み、迫るのです。いつまで私たちに気を揉ませるのか、ユダヤ人、もしメシアならはっきりそう言いなさいと、はっきりそう言いなさい、早く答えを聞きたがっているのは確かですが、問題は答えを聞き出してどうするつもりかというところですね。まあお察しの通りなんですが、彼らはイエス様をメシアとして信じるつもりは鼻からありません。信じるつもりないのに早く言えって言ってるんですね。信じたくないどころか、民をたぶらかせた罪で逮捕したいのです。まあ簡単に言うと、お前は偽預言者だっていうふうに言いたいんですよ。いつまで私たちに気を揉ませるのかっていうことは、そういう意味があるんですけど、だからこそ彼らは言うんですね。はっきり言いなさい、白状しろという意味なんです。で、彼らに対する主のお答えはどうでしょう。私は言ったが、あなたたちは信じない。この答え方は実は曖昧さを残しているのです。私は言ったがとありますが、何を言ったんでしょうか。中身が示されていないのです。ユダヤ人たちも、主がはっきりメシアだと言ってくださらないから、いつまで私たちに気を揉ませるのかと苛立ちを見せている次第であります。もちろんこれ、イエス様ごまかしてるとかそういうことじゃないですね。福音書の内容をご存知の方々、その辺に疑問を感じたことはないでしょうか。主はご自分のことを群衆の前で明確に私はメシアですと宣言されたことがないんですよ。まあ、一部例外がありまして、サマリアの女っていうのはちょっと前の箇所に出てくるんですけど、そこではですね、相手の言葉を追認する形でこっそりと明かされたことがあるんですね。今目の前で話している私がそうであるっていう言い方でお認めになられたわけですけども、それ以外はなぜか明言なさらないんですね。なぜ主はご自分がメシアだとはっきり宣言されないのでしょうか。でもここは結構大事なところなんですけど、いろいろと謎がありますが、答えの一つとして挙げられるのは、今はまだ十字架にかかる時ではないから。カミングアウトすれば直ちに捕まってしまいます。でもちろん十字架に赴く覚悟はずっと持っていらっしゃるのですが、それはそれとして定められた時があります。今はその時ではないのだ。もう一つはですね、もう一つの答えとして挙げられるのは、メシアという言葉の意味が人々の心の中で歪められてしまっているからなんですね。同じメシアという言葉でも頭の中で思い浮かべるイメージは人それぞれ、不一致や齟齬があるわけですけれども、不一致の中でも特に深刻なのは何かというとですね、神の御心と人間の思いとの不一致であります。人間同士の間でメシアに対する認識がずれてるのはもうしょうがないんですけども、神様が思うメシアと人間が思うメシアが違う。そんな中でですね、メシアだとカミングアウトすることがかえって誤解や混乱を招くので厄介なんですね。で、神の御心にあるメシアとは人間のために十字架にかかって死ぬメシアなんですけれども、人間の方はそんなメシアなんて求めていなかったのです。いなかったですね。求めていないどころか考えてもいなかった。頭の中にないんですよ。自分たちが罪許されるためには罪なきメシアの死が必要だなんて思ってもみなかった。思ってもみなかったっていうのが問題あるわけなんですね。多くの人々が求めていたのは、以前の説教なんかでも何度も申し上げているんですが、 世俗的な勝利のメシアであります。もちろんそれ1個だけじゃないんですね。病気を癒してもらえるとかっていうのも期待の中にあるんですね。でそれもありがたいですし、大勢の人にパンを食べさせてくれるのもありがたい、そういう願望もありますが、その先のさらなる願望としてローマに戦いを挑んで勝利するメシア、かつてのダビデ王朝のように強いユダヤ人の国家が欲しい、やがて来られるメシアには強い国の強い王様になってほしいのだと。イエス様の弟子たちもそういう願望を持ってたんですよ。要するにですね、人々は自分にとって都合の良いメシアを求めていたわけです。神が与えるメシアではなく、自分たちの望むメシアを、神の御心と人間の思いはかけ離れているのです。これは別に神様と人間だけの関係じゃなくてですね、例えば今日の世論調査で今の政権に期待する政策は何ですかってよくそういうのがあるんですけど、そういうこと問われると、まあ、大方の人は景気対策や所得の上昇と答えます。もちろん景気や所得も大事ですけれども、本当はもっと大切なものがあるはずなのに、まあ、こんなこと言っちゃなんなんですけども、多くの人は自分の所得が増えることにしか関心がないんですよね。やっぱりそれがダメってことじゃないですけども、人間ってそんなもんなんです。そういう人々が特別悪い人間だということではなくて、所詮人間というものは今も昔も変わりなく変わりない。そして昔のユダヤ人でさえ現代人が思い描くほど信仰深かったわけではなく、今の私たちとさほど大差はなかったんです。強い国、強いメシアが欲しい、もっとたらふくパンを食べさせて欲しいなんていう思いもあったわけですけど、そんな望みを当然のように抱く人々に対して、もしですね、私はメシアですなんて言ったら誤解を与えてしまうのは必定。一旦熱狂させてしまったら、後からどんなに丁寧に説明したところでなかなか訂正が効かないでしょう。もうわーやった、我らの求めるメシアが来てくださったぞって言って担ぎ出されて、みこしに乗せられて、そのノリで戦争へと駆り出されていくっていうことにもなりかねない。そうした事情がありましたので、主は大変思慮深いお方ですから、ご自分がメシアあんたなどと軽々しく答えるわけにはいかなかった。ただですね、それでもご自分のことを何も伝えないわけにもいかないじゃないですか。主は人々を救うために来てくださったのですから、身分を完全に隠すわけにもいかないんですよ。例えばですね、メシアじゃなかったらじゃあどうなのか、ただの青年ですか、あるいはただのおっさんですか、まあイエス様におっさんっていうのも失礼なんですけど、そういうわけにもいかない。主は人々を救うために来てくださった、やっぱり身分いつまでも隠してはいられない、神から使わされた本物のメシアだということを何らかの形で伝えなければなりません。ジレンマがあるんですね。私はメシアですってストレートに言っちゃうと人々が誤解しちゃう。だけれども何も言わないまんまだったら救い主が来たってことが誰も分かんない。それはですね、ご自分がメシアだと明言することではなく、どうするかというとですね、神の技を示すことであります。口じゃなくて行いで示す。私の父の名によって行う技が私について証しをしているとおっしゃっています。ここでの技、見技とは必ずしも奇跡だけではありません。主の教え、まあ、説教とかお祈りもそうです。立ち振る舞いもそうです。人々にどう接してくださったのか、そういう表情とかですね、いろんな言葉遣いも大事なんですけれども、いろんなものが見業になるんですね。 でもそして最後はどのようになされたのか、最後はこれが一番大事なんですね。もちろん十字架があるわけですが、もろもろの御業によって、まあ、十字架と相まってもろもろの御業によって神の愛、神の知恵、神の権威を明かしされているのです。仮に技による証しをせずに、私はメシアだから信じなさいと言われたところでどうでしょうか。まあ、言うだけならただです。いくらでも言えますよね。実際イエス様の時代の前後には何度も偽メシアが現れて、私こそメシアだと豪語するんですよ。実は現代の社会でも世界中に偽メシアが現れています。どの団体とは言いませんが、自ら勝手にメシアを名乗る人は後を絶ちません。そしてそういう連中はことごとく偽物なのです。もう一度言います。後から出てくるメシアは全部偽物です。イエス様だけが本物なんです。だけど私こそメシアだって言うんですよ、偽物も。真のメシアであられる主イエスの御業とは、あえて明言せずとも神の臨在が明かしされるもの、その最たるものがご自分の命を惜しまず与える十字架です。偽メシアはそんなことできないんですね。もちろんその十字架の後の復活もあります。十字架と復活だからこそ多くの羊たちが死を死体求め集ってくるのでしょう。主には強さも力もありますが、何よりも柔和で謙遜で惜しまず与える御業こそが最高の証なのです。私がメシアだと言わなくても従ってくる、従って行きたくなる、従って行きたいという思いにさせていただける、そうやって丁寧に御業を示して教えてくださるのに、今主を取り囲んで詰問しているユダヤ人たちは信じないですね。しかし彼らが信じないからといって主は戸惑ったり残念があったりはなさいません。実に堂々とされています。ユダヤ人たちが信じない理由をこんなふうにですね、実にシンプルにおっしゃるんですよ。私の羊ではないからである。大胆なことをおっしゃいますね。私の羊ではないから信じないのだと。そこに神の選びと権威があるのです。主の羊であれば、つまり神が選ばれた主の羊であれば、主を信じて従ってくるはずだし、主の羊でないのなら信じないし従っても来ない。ある意味冷たく突き放されたように聞こえるかもしれません。ここに主が神の子たるゆえんがあるわけです。キリストに従う羊は神が御子のために選んでお与えになったもの。キリストに従わない羊は神が選んだ羊ではない。選ぶのも神、選ばないのも神というわけですから、羊すなわち人間の側に選ぶ選択権はないのです。人間は選べないんですよ。自分で選んでいるつもりだとしても選べないですね。人間は選べない。自分で選んだつもりでも本当は神から選ばれていた。逆に自分で拒否したつもりでも本当は神から選ばれていなかっただけだということです。そこに神の主権があるわけなんですね。神は人間にはおもねらない、おもねる必要がないお方ですから、下手に人間に寄り添うこともなさらない。やはり主は 孤高の存在なんですよ。人間とごっちゃにはされないんですね。貧しい人、虐げられている人と共に生き、人間の救いのためにご自分を低くするお方でありながら、人間とは一線を引く、ただ一人高くあられるお方だということも忘れてはならないのです。主は人間ではない、人間でありながら人間ではない。なぜなら神と共にある、神と一つのお方だから。神は人間の思い通りになるお方ではありません。よくよく考えてみますとですね、本当の救いとは人間から出たものではなく、神のもとから来るわけです。いただけるのは永遠の命ですよ。どんなに偉い人がどんなに大金を積んでも決して買えるものではないし、与えられるものでもないですね。神からでなければダメなんです。一方的に神から与えられるものなんです。本来人間の手の届かない場所、神の御手の中にあるのは当然でしょう。一方的に選ばれない限り、その救いに預かることなど到底かなわないとなりますと、主を信じない人はキリストの羊ではないのですから、救いからは一生締め出されてしまうのでしょうかという疑問が出てくると思うんですね。あなたたちは私の羊ではないから信じないのだと言われてしまうと一瞬戸惑うでしょう。確かにこの御言葉には裁きも含まれていますので、今信じていない人は一生救いに預かれないように思われるかもしれませんが、決してそうではありません。一見突き放されているようでいて、実は招きの意味も意味合いも含まれているのです。主はご自分の羊に永遠の命を与えるとおっしゃいました。信じていないユダヤ人には無関係のように聞こえるかもしれませんが、まだ救いの門は閉ざされていません。だから信じない人たちに対してもそういうことをおっしゃるんですね。自分の羊に永遠の命を与える、あなたたちは欲しくないんですか。主はご自分の羊に与えてくださる永遠の命について、この世が続く限りいつまでも語ってくださるんです。そこに招きがあるのです。まだ手遅れではないのです。人間にできることはただ信じることしかありません。主がご自分の命を捨てて私たちに永遠の命を与えてくださる、一方的な選びにより与えてくださる、神の権威によって与えてくださる、惜しみなくですよ、惜しみなく与えてくださるんです。人はただそのことを信じるだけ。信じていない人たちにも開かれてるんです。もう今はあなたたちは信じていないから神が選んだ羊ではない、今はっていうことなんですね。一生お前たちは神に選ばれないなんてことは一言もおっしゃってないんですよ。人間って何もできないんです。他に何もできないちっぽけな人間なのに、神が選んでキリストのものとされた羊は全てのものよりも偉大であり、誰も奪うことができないと主はおっしゃってくださいました。全てのものより偉大って、私この説教の準備しててですね、これ本当に羊のこと言われてるんだろうかってちょっと少し迷っちゃったんですね。神様が偉大だってことは聖書のいろんなところに出てくるんですけども、ただの羊がに対して偉大っていう言われ方はなかなかされていない。だけどもやっぱりこれは神が選んでくださった羊のことが全てのものより偉大だって言われてるんですよ。 すごく おこがましいというか恐れ多いというかですね、でも嬉しいって思いにさせられたんですね。世界中のどんなものよりもキリストの羊は大事にしていただけるのです。とてもありえないことだと思いませんか。人間の命の重みなんていうのはですね、神の視点で見なければわからない。私は神様に出会うまでは自分の命の重みなんて大したもんじゃない、紙のように軽いって思ってた時も結構あったわけです、ね、でも違うんですよ。もし私たちの命が軽いものだったら、なんて言ったらいいんでしょうかね、こんな命をかけてまで救おうとなんて主はなさらないはずなんです、ね、普通の学校や大学では教えてくれません、そんなことはですね。キリストの死を通してのみ私たちは自らの価値を教えられるのです。聖書では、先ほども申しましたけど、聖書では神以外のものについて偉大という言葉が使われるケースは稀ですが、神の子が命を懸けて救おうとしてくださった人間です。その御業を基準にして、いかに人間が尊ばれているのかを知る。たとえ他の人間がその人を尊ばないとしても、神は尊んでくださるんです。それでもなお信じない人々がいるのは残念ですけれども、主にあっては織り込み済みなんですよ。うろたえることはありません。こんなに尊い福音でも語っては拒否され、それでもなお語り続ける、それは他でもなく、こんな堅くなな人間を一人も滅びないで救いたいと思ってくださる神の御心なのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたに敵対するこの世、この人間世界のために尊い幼子、神の子、罪なきキリストを与えてくださいました。私たちはあくまで堅くなで、自分たち自身を救うこともできない、命のことについてどうにもできないもので、哀れなものであることを覚えます。しかしあなたはそんな私たちを一人も漏れることなく救おうとして御子をお与えくださいました。あなたに出会わなければ自分の命すら大した尊いとも思えない、この世界の価値だって大したことないとしか思えない、そのような人々がおそらく今もなおいることでしょう。かつての私自身もそうでした。しかしあなたはいかに人間が尊いのか、この世界が尊いのか、たとえ敵対する人間、敵対する世界でも尊い、そのことを身をもって教えてくださいました。そしてそれでもそのような福音を伝えてもなお信じない人々に対して、まだ道は、門は開かれている、天の国の門は開かれていることもあなたは示してくださいました。その時代の果てに今私たちもこうして御言葉を述べ伝えさせていただいております。まだ手遅れではない。あなたは決して、座席が満席になってしまうことのない天の国の座席、すべての人のために用意してくださっていることを教えてくださっております。どうか私たちがこの世が続く限り、いつまでもあなたからのこの大いなる福音を述べ伝えることを得させてください。たとえ教会離れ、教会離れと言われるこの時代であっても、なおあなたは見捨てることなく私たちに恩恵を注いでいてくださいます。どうか私たちがその御心を受け止めて、どうか福音宣教にますます進んでいくものとさせてください。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。